健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、咲実紀です。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院病院長中村圭先生です。
おはようございます、中村圭です。
先生、今日は先週に引き続きましてお話をお聞きしますが、中村院長先生はご専門精神神経科と森田療法センターについてのお聞きしたいんですが、はい、まず最初に精神神経科についてのご説明っていうか、はい、をしていただきたいんですけど、よく分かるようでは分かんないんです。
はい、はい、精神神経科が対象にしている患者さんはですね、精神科という名前から言うと精神疾患というふうなさまざまな病気、あるいは中には精神病というふうな印象をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実際には心の悩みに関連してさまざまな症状にお困りの方が受診されております。慈恵医大第三病院の精神神経科で、一番その受診されることの多い病気がといいますと、神経症性障害とか、あるいは最近では不安障害と呼ばれるような病態なんですね。例えば突然この心臓がバクバクして強い不安に駆られるというようなパニック発作を主な症状とするパニック障害の患者さんとか、あるいは何かこの汚れたものに触れたんではないかというふうなことが気になってですね、繰り返し手を洗わなければいられないと、あるいは何か誤りや見落としがあるんじゃないかというふうなことが心配になって、繰り返し確かめずにはいられないというような、強迫性障害といいますが、そういった方々、それから人前に出ると大変緊張して非常に苦痛を感じると、そのために人との関わりや人前に出る場面を避けていってしまうというふうな社交不安障害といいますが、
対人恐怖症とは別なんですか？
伝統的には対人恐怖症というふうに呼んでいた症状ですね。そういった方々を総称して神経症性障害、神経症というふうに呼んでいるわけです。でこの神経症の方々が慈恵医大では一番多く受診されているというのが、特徴でございます。で次に多いのがですね、気分障害というふうに総称しておりますが、うつ病とか、
なるほど、
それから、うつだけではなしに、躁的な時期、気分が高揚して非常にこの活動過多になるような時期がある、昔躁うつ病と呼んでいました、今双極性障害と呼びますが、そういった方々を一括して気分障害というふうに呼ぶわけですね。そういった方々も多数受診されています。でこう近年の特徴としてはですね、この気分障害にと大体同じぐらいの割合で認知症の方が受診されるようになっています。地域の高齢化も反映してでしょうけれども、初診の患者さんの中でですね、15-20% ぐらいが認知症の患者さんですね。こういった方々を、精神神経科では、よく拝見しています。その他に統合失調症の方、あるいは最近では発達障害の方とかですね、そういった方も時々受診されています。
発達障害というのはどういう障害ですか？発達しない部分があるということですか？
そうですね、発達障害にもいろいろなタイプがありますが、最近こう特に注目されているのが自閉症スペクトラム障害といいましてですね、いわゆる自閉症ほど重たくはないんだけれども、もう人間関係にが非常に苦手だというふうなタイプですね。人間関係やコミュニケーションの能力の発達が十分ではない、 ですから非常にこのよく発達して、まあ、能力のある部分とそれから非常にこの発達が遅れてる部分っていうのがまあ凸凹が目立つような方、うん、それは発達障害の方ですけど、まあ、そういった方々はまあ年齢層によって小児科 あるいは精神神経科でまあ拝見して、治すというよりは、まあ、生き方のアドバイスをするというふうな、まあ、そんなふうなことを行っています。
そうするとそれは一言で言っちゃうとメンタルヘルスケアっていうことになるわけですか。
そういうことになりますね。
それと先生もう一つ森田療法センターっていうのは、
はい、
名前は聞くんですけど、うん、よく分かんないんですけどご説明いただけますか。
森田療法というのはその名の通り、森田正孝という精神医学者、実は慈恵医大の初代精神医学講座の教授を務めておりましたけれども、この森田先生が1919年ですから今から100年近く前に確立した、うん、一種の精神療法なんですね。で特に神経質な性格の人たちから起こってくるような神経症、まあ、先ほど申しましたような不安障害の方々が、まあ、一番の治療の対象になります。その他に最近では長引いたうつ病の方なんかもよく、うん、治療の対象になりますけれども、この森田療法というのはですね、症状そのものを治すというよりもむしろその症状やあるいはその規定にあるこの不安にとらわれてしまった患者さんを対象にしてですね、そのとらわれから脱して無理にその不安や症状をコントロールしなくても建設的な行動ができるし充実した生活が送れるという、まあ、そういうふうな状態を目指して、まあ、それを援助する治療法なんですね。
最近は精神科というかそういう神経質に対する項目見ますと不安とかイライラとか不眠とか多いと思うんですが、こう項目見てますと全部当てはまるような気がしないでもないんですが、どの程度いくとそれは病気になるんでしょうか。
まあ、確かに不安というのは、まあ、私たちが折に触れて、まあ、体験する感情です。不眠も、まあ、翌日何かイベントがあるという時には前の晩よく眠れないというのもこれも自然な、うん、生理的な反応だと思うんですね。しかし不安や不眠がもう始終もう頭を占めていてですね、日常生活やあるいはこの普段必要な仕事や勉強にも大きく影響してくるというふうになると、やはりこの治療の対象になると思うんですね。
森田療法を読んでましたら、はい、キーワードがあるがままという言葉があったんですが、このことについてはご説明いただけますか。
はい、今とらわれとも申しましたけれども、その神経症の人たちというのは自分自身に対してこうあるべきだとかこうあってはならないというふうな心の構えの強い人たちなんですね。そうすると、まあ、不安とか恐れとか、うん、特に自分にとって不安や不快な感情は、まあ、なるべく早く除かなければいけない、あってはならないというふうな心の構えが起こってくる。でそのためにですね、一例を挙げると、社交不安障害の中に赤面恐怖という症状がありますね。人前で顔が赤らむ、うん、そういう状態を非常に恐れるというような人たち、しかし何か人前で注目されるような場面でちょっと失敗したりした時には恥ずかしいと感じるのは自然な感情ですし、その際に顔が赤らむというのも自然な体の反応なんですが、この人前では堂々としていなければいけないというふうな考えが強すぎる人はですね一生懸命恥ずかしがらないようにしようと、赤くならないようにしようというふうに意識的な努力をしてしまう。でその結果かえって自分の心の状態や顔色を鋭く意識してしまって、かえってより一層その反応に、まあ、注意がとらわれていくわけですね。でそういったそのとらわれから離れていく時のキーワードがあるがままということになります。ですから無理に恥ずかしく感じる気持ちとか赤面するような体の反応をコントロールしようとしないで、まあ、そのままに置くということがまず第一の意味ですね。でそれとともに 例えばこの、社交不安障害の人たち、人から悪く思われやしないかというふうな恐れの強い人というのは、裏を返せば人によく思われたいとか認められたい、受け入れられたいという、そういう願いの強い人たちでもある、うん、でも人からよく思われたい、認められたいという願いをもっぱらこの自分の症状を取り除く方向に向けていってしまう。しかしその症状をコントロールする代わりに、ちゃんと人に受け入れられたい、認められたいというふうな願いを実現していくには、人との関わりの場面に出ていって、人と協力するとか、時には人のために力を尽くすというふうな行動が大事なわけですね。でそういうふうな行動をしっかりやっていくことによって、本来の不安の裏にあったその人の願いというものがちゃんと実現できるんだと、まあ、そういう方向にこう向けていくのもあるがままのもう一つの意味なんですね。
で お医者様はその方、患者さんのそういうところを引き出して、それを和らげて差し上げるわけですね。
とらわれを和らげて、うん、もっと建設的な行動が取れるように、まあ、応援していくわけです、
うん、自分で自分を追い詰めないということですね。
そうですね。
今先生が言われたあるがままと行動力、それと僕もう一つ、鈍感力を養うっていうのもいいんじゃないですか。
あの確かにあの鈍感力というようなことがちょっと渡辺淳一先生ですね、うん、で流行にもなりましたけども、鈍感力を養おうと思うと逆にその自分の心の状態にとらわれることもあると思うんですね、うん、結果的に一つのことにとらわれずにもっとこう臨機応変な行動が取れていけば、あまり一つのことにこだわらない気持ち、そういう心も後からこう培われていくというふうに思いますね、う
ん、あの一番理想の姿は、私今ふっと頭に浮かんだんですが、落語に出てくる与太郎ではないかと思うんですね、うん、何にもとらわれないで、あるがままに生きているというね、理想形かなって今思いましたけれども、
このひょうひょうとしたといいますか、あるいはあの風が吹いてもちゃんとこのしなって復元する柳の木みたいですね、うん、
柳ですね、うんうん、
いや今日はとってもいいお話をお聞きできました、今日は精神神経科森田療法について中心にお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choufm.com mail@choufu-fm.com、 お便りお待ちしています。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。本日のゲストは時計第三病院院長中村圭先生でした。
どうもありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。